ち戦闘態勢 .com。 やってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト銭湯大成 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ぽん、
よろしくお願いします。
サンダル履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでね、ねえ工藤君、コロナ明けということで、ね、おめでとうございます。
おめでとうございます。
この中でね、一番乗りじゃないですか。
そうですね、
コロナの一番乗り、
いつかかからない、
ね、やっぱいつでも一番を目指そうと
してる工
藤君はね、
最先端ね、
俺らの中でも一番、いつも一番なん
だ。ちなみにまだ陽性反応出ずに来てますから勘弁してくれて、いや君らに会いたいからって、いややめろって言ったんですけど、会いたいから来てる。
そんな世の中ですよ。ね、世の中に大変なことになる。いろいろ
なんかいろんなあれだね。いろいろありました
ね。いや俺ね、ちょっと皆さんにやっぱお二人にさ、うん、謝っておかなきゃいけないのがさ、
うん、なんかね、俺ここにね、なんかここ最近何回も来てるような気がするんですよ。
ね、不思議だね。
なんかここ前にもなんか近い時に来たなっていうね。なんかしかも何もしない
で、ね、かかかね。
この間ね、二人が来た時にね、せっかく来てるだろうに、俺ね、ほんなら10分ぐらい寝て、頭すっきりさせてから会おうと思ったんですよ、うん、家でね。うん、そしたらまあ寝てて、もうおふくろもちょっとボケとるし、もうね、全然ね、何が起きたか分かんないまま、二人、要するに暗闇の中にいたの。
まあ、
い
や、俺が
来たら、うん、わ、真っ暗だと思って、うん、部屋の中入ってきたら、うん、あれと思ったら、うん、こんにちはみたいな。暗闇にぼーっと。
それは楽しそうだね。
全然楽し
い。暗闇ってドッキリですよ。ちょっとね、もう電気ぐらいつけないよなんつってさ、俺市村はなんつって、うん、いないんだよなんつってさ、うん、でお前いないのに勝手に入ってんだよ。俺もいよ。こういうね、電気つけないよなんつって、うん、電気つけてさ、う
ん、ちょっと電気の場所わかんなかった、
う
ん、
俺まあ俺が大体分かってるから、うん、カウンターの中入ってね、
うん、次からは大丈夫です、うんうんうん、
連絡取ったのなんつって、うん、全然取れないんだよな
んつって、寝たから2階でね。
あれか、これ家の電話番号わかんない。
実はね、家の電話番号知っててかけようと思ったんだけど、多分 お母さんなんか出るから意味ないなと思って。そうでね、携帯に電話 かけたら、
そう2回ぐらいでかかった。
でもうね、すぐ留守電入っちゃったから、これ多分ね、映画見てんなっていうことで、ね、2人で結論付けて、あ。
忘れてますよ。今日ある
かもしれないですよ。
忘れてんじゃないの
っつって。俺ないよ。
勝手に映画見に行ってんじゃないの、うん、なんつってさ。もう帰ろうよっつって。うん、
いや、それでね、かけ、俺起きてさ、うん、ごめんっつってかけたら、うん、あの、まだほら、2人車乗ってて、うん、戻っておいでよって言ったら、うん、いやもういいよ、帰るわ。
どの辺までっすよ、結構行ってた。
王子の、
もうちょっと、そうそう、ちょい手前ぐらい。ちょい手前ぐらい。
もうこっちはもう帰る、心が帰るモードになってるから、だから戻ってっていうのもな。
いやでもね、本当に俺が悪かった。本当にね、友達がね、来てくれたのにさ、家で寝てて気がつかないなんて、まあ本当に失礼なことしましたよ。だけど、ちょっとさ、お前ら、ちょっとタンパクすぎねえかっていう気もするよ。なんか俺、いや、俺だったらだったら、お母さん申し訳ないっつって2階上がっちゃったりするからね。俺はね。
ああ、それ、よかったのね。
いいよ、いいよ。
あ、でも。
2階にいるって言
われたら、もう、
絶対もないから。
なかった。いるわーっつって、結構出して、いなけりゃ、
もういないと思ってるからね。
もう、そんともういないと思ってたから。
ちょっと、
いや、さすがにね、さすがに友達2人がね、来てね、で、ここでなんかごやごややってるのに、さすがにそれでも寝てるっつうのは、大人としてありえないだろうと思って
る。悪かったって。
大人としてね。
悪かったって。
子供だったらね、あるけど。
本当ね。
前もって約束しててさ。
本当ね、申し訳ないです。
ないなと思うわけ。やっぱり、ああ、やっぱ大人としてはこういう時、うっかりミスがあるんだろうなっていうのがあってさ。うん、
まあ、なんか
まさか寝てるわけじゃない。まあせめて映画だろうと。
もうそうそうそう。
まさか寝てねえだろ。
そうそう。
その九時ぐ
らい。三十分ぐらいいたんだよね。それ
だ、
ね。
そうそうそうそう。
三十分ぐらいいたの。
そう、お腹だったね。何度電話くれて。
うんうん、
あっちゃあと、もう起きたら9時40分ぐらいで、うん、戻っておいでよって言ったら、もう帰るわ。帰るわ、うん、バイバイ、またね。ああ、そっか、これで友情が一つ終わったのかなと思うんで、単なる居眠りでね。いや、本当ね、申し訳なかったです。うん、なんか見ました？
僕ね、あれ見ました、あのね、X? あの、ちょっとツイッターにもあげました、
ね。ああ、ホラー映画ね。
ホラー映画。
ポンちゃんがあんなの見に行くなんて。
そう、なんかちょっと、ね、あの、いろいろなネットの記事みたいな。
あ、表現よね。
なんかね、まあちょっと昔な、懐かしいホラーみたいな。なんか、はいはい、悪魔の、イケニエが、ベース、オマージュっていうかね、なんかね、なってて。
あの、スラッシャー系の。
あのスラッシャー。最初はね、結構びっくり系でね、普通の。後半ちょっとスラッシャー的な感じで、ちょっとあの2列目ぐらいで見てて、3、4回うーって なっちゃってて、後ろのお客さんとか、なんか、やたらびっくりしてるやついるなみたいな、思われたりしたら嫌だなとか思いながら、見てて。でなんかエンドクレジット終わるまで立たないでくださいみたいな記事読んでて、でずっと、まあ、そんな長くないからこう言っていたんだけど、なんか帰っちゃう人とか見てさ、知らない人たちだななんて思ったらさ、エンドクレジット終わったら何も起こらないでなんかね、あの実はね、次回作の予告を本来はついてたらしいの。ああ、
それがなんか、バート2かなんかね。
そうそうそう、それ2週間限定だったらしく、それがついてたのがだから俺の時にはもう やってなかったっていう。逆に帰っちゃった人たちは知ってて帰ったのかなみたいな。
あ、
老夫婦がなんか若い人たちが、まあ、6人組のね、うん、あのカップルが、あの、まあ、映画を撮りに来て、まあ、ポルノ映画を撮るって言ってね、でそれをちょっと撮影現場見ちゃったりして、おばあちゃんが見ちゃったりして、ちょっと燃え上がったりしちゃってみたいなそんな場面もありつつね。
面白いの？
まあ面白いんじゃない
かな。なんか どこら辺がこうすごい話題になったポイントだった
それはね、
ババアが発情するあたり、
ババアが発情するあたりそうなんだけど、まあなんだろうね、これね、本当ね、何が面白いかっていうとちょっと難しいんだけど、
面白いんじゃ
ない？面白いんですよ。なんか懐かしいね、感じなんかね、まあ、1979年が舞台なんで、で実はその続編っていうのは、そのおばあちゃんの前日談っていうか、だから若い時どうだったかみたいならしいんだけど、まあ、その今回見た人はね、どんだけおばあちゃんに感情移入できてて、その次回作を見たくなるかみたいな、その辺が どうかな
で、次回作が見たくなるような感じだった。これパート2があるんだったら、要するに前日談があるんだったら、うん、ちょっと見てみたいなと思う。
まあ、俺はまあちょっと どっちでもいい
かな。面白くねえんだよ
ちょっとね、俺ちょっとまだ分かんないんだけど、俺はその映画見てて、なんかなるし、一人主人公の女の子にちょっとそのおばあちゃんがね、なんか若いっていいなみたいな、ざっくり言うとそんな感じになって、だけど若い人はちょっと俺ババアだからちょっと何よみたいな感じなんで、俺はその映画見てて、その老夫婦がタイムマシーンで1979年にやってきて、その若い主人公のが年取ったのかなと思ったのね、みたいな、
そういう存在
しかなと思ったんだけど、その X ではそうではない、ないと、ないみたいな、そんな感じ。
考えすぎ
ちゃう。
そんなもんだとは思わない
じゃん。でもさ、なんか、あれ見るとさ、びっくりさせる要素があるみたいな、どんでん返しがあるっぽいような予告だったから、
うん、
あれもしかしてなんかそういうこう、ね、ちょっとした、あれがあるのかなと。
まあ、なんかちょっとね、ホラー好きな人には、うん、あ、いいね、みたいなね。ちょっと、このラストいいね、みたいな、ね。そのセリフいいね、みたいなのを思わせたりするような感じがあって。ただね、その、あの主人公の女の子とそのおばあちゃんは同じ人がやってんの。
あ、それでか。
うん、だからそれ
でなるほど。
なんかそんな感じで俺もなんかそんなタイムスリップしてきてきた的な、なんか感覚。本当特殊メイク。
あるいはババアが若いメイクしてるの。
最悪それ。
最悪って。ルッキズムじゃないですか、そんなの。いいじゃないですか。
すいません。
その方は難しいよ、ね。特殊メイク的に。
特殊
メイク。ババアって言ってる
じゃん。ババア。
どうかと思う。
ちょっと、なんかね、おばあちゃん、こう脱いじゃう的なシーンもあってね。ちょっとね、オバタリアンを思い出しちゃった。オバタリアンだ。バタリアンを思い出しちゃった。
オバタリアン
は
あったけどね。
オバタリアンはあったけどね。みたいなのがあったの。まあ、ちょっとね、 もし機会があればね。
いや、見たいなと思ってる
んですけど、ね、うん、あ、ちょっと行ってみるといいと思いますよ、ね、うん、
とにかくウォンカーワイの特集が見たいから
さ。ああ、そうですね、
やります。ああ 4K でしょ、うん、
これから、
これから8月19日からですね、う
ん、あ、見たいね、確かに、うん、
どうですか、あの話題のマーベリック見ましたか、2人とも。
俺ね、今、うん、トップガンの1を見てんだけど。
ああ、見てるんだけど。だって、うちのはさ、うん、見てたんだろ、学生の頃。
見てたんだけど、うん、なんで、うん、いまいちだったのかなって分かった。
うん、あ、なんで、
あれね、うん、トップガン の、うん、あの空中戦、
うん、ドッグファイト。
ドッグファイト。いまいち何が何だか分かんないんだよね、
う
ん、あれね。
あ、そう。
敵味方が。
敵味方が分かんないし、戦闘機もみんな同じ形じゃん、基本的には。
違うけど。
俺、ミリタリーオタクじゃないから、戦闘機なんかみんな同じ形に見えちゃうわけ。ほいで、空飛んでてもさ、空の青いバックに 3機飛んでてさ、うんうん、あれみたいな、これはどこがどっちがどっちでみたいな、うんうん、どうなったらどうなのみたいなさ、わかんないんだよ。ウィーンつってブヨーンつって飛んでてさ、それで顔もさ、マスクで覆われててさ、誰が誰だかわかんねえみたいな、何がどうなってんだかさっぱりわかんねえみたいな感じでね、なんかあれあれあれってな感じなんですよ。なんかあれだよね、なんかこう宇宙空母ギャラクティカ最初のやつあったじゃん。あれみたいな感覚なんでね。後ろが宇宙で、しかもあれ低予算だから同じカットを使いまくるじゃん。うーんつってさ、で、何が何だかよくわかんねえみたいな感じなので、ちょっとストーリーが頭に入ってこないんだよね。
でも学生の時見てるんでしょ？
見てて、やっぱりいまいちだったわけですよ。
はい、
いまいち覚えてねえな、みたいなさ。だからね。
で、どこで止めたの今、ピッ。ケリー・マクギネスが裸になると
ああ、いいところ
だ。いいところ。
いや、あと20分ぐらいなんで。
あるいはこう、ミッキー・ロークが氷でこう、女の方いじる。
それ違う違う違う違う。でも、ああいう感じだよね、あの頃の映画ってさ。
なんかね、そう、
むやみな感じ。むやみにさ、ベッドシーンが入ってさ。
うん。なんか、MTV 風のね。
そう、なんか、絵作りもフィルターかましまくりでさ。
そうそうそうそう。
なんか、ちょっと。
いいよ、こんなの、みたいな。
バブリー感がある
よ。別にベッドシーンいいよ、みたいな。
でもストーリー大してないでしょ、あれ。
大してないことはないんだけど。
だって同僚が死んだりしてる
んですよ。そうそう、同僚が死んだり、ね。
死んだり
してる。意外と俺、印象では、なんだっけ、アイスマン。
うんうん、ライバル。
バルキルマね。
バルキルマ。バルキルマ、意外といいやつだなっていう。うん、あれな、もうちょっとなんか意地悪な感じだと思ってたけど、うん、意外にいいやつだなとかって、ちょっと印象がね。
じゃあもしかしてこれ見ても、うん、あんまりマーベリック行きたい気持ちになんねえかもっていう。
そうそうそう、トップガン見て、うん、次はこの続編が来るのかみたいな、ワクワク感をあんまり感じない感じだよね。
そう、俺もだから初めて一作目見た時に一応予習で、うんうん、一作目見た後に別にマーベリックいいかなと思っちゃったもん。思っちゃうもん。これでなんか本当面白いの大丈夫なのかな。
映画自体マーベリックの映画自体俺は面白かったけど、一、うんうん、に乗ってなかったって本当に見てなかったんだなと思って、
うんうんうん、
自分で驚いて。で、何度もテレビでやったのって、あの、うん、トップガンって。
人気は人気だ
もんね。ね、そうそうそう。
売れたでしょ。
ね、
だって、M の人来てたもん、同級生のや
つとか。MA1。
MA1。
実はトム・クルーズ MA1 来てないんだよね。
あ、そう
なんだ。来てないんだよ。
革ジャンなんですよ。基本的には。あれ、なんであれ。
なんで MA1 流行った
の？乗っかったんじゃない？
乗っかったんだよね、多分ね。トンクルーズ M1 来てない。
俺もアメ横で買った時に M1、この裏側がオレンジの字でしょ。で、あれひっくり返すと、だから海に落ちた時に、
たぶん、
でも、よく考えてみると、海に落ちた時にこれ脱いで着るって結構大変なんじゃないかって思ったけども。
そうなんですよ。なんで M1 を。
あれ映画の着てないんだ。
着てない
よ。
着てない。
別の映画じゃないのあれ。
違う。いや、でも一応トップガンの時期だよね。
トップガンの時期 M1 みんな着てた。
俺も買ったもん。
あれ、今度のマーベリック来てたっけ？来てない。いや、
来てない来てない。
やっぱり革ジャン。
時代的に M1 もないからね、今ね。
あ、そう。
M1 は来てないよ。
あ、そう。
形が全然多分違う。
みんなスカジャンになっちゃったのね、普通のね。
スカジャン。
みんなね。
スカジャンもどうかと思うけど。
ダメ、ダメダメしたか
じ。薄いね。
スカジャンは時代をチョイスしてるんだよね。
で、工藤君はコロナで、
それどころじゃないので
、どうでした、
症状ね、全然だよ。
あ、なんか全然熱は上がったの。
熱上がったんだけど、熱上がったって分かんないね。なんかね、カラッときて、そう、さっき言った、ピピピピ、ピピピピとか言って、38.3 ぐらい。それが最高。
期待に当てる
やつ、ね。まあ、でも38あると相当苦しい。
でも、それが前に、俺38の時もクラッカーになったけど、そういうことじゃなくて、あれみたいな。だから、自覚症状ほぼない。
俺だってコロナのワクチン接種して副作用で37度4分ぐらいになってる、だけど、それでもうわきついこれと思ったもん。
思ったんだけど、ワクチン打った次の次の日かな、俺もひどかったんだけど、あっちもひどいね。コロナより。
ああそう。
あっちもひどい。あの時俺車乗っててやばいなと思うぐらいクラクラしたけど、それが今回なかった。まあ症状としては全然大したことなかった。
ああそう。
まあでも何よりだよ。抜けて、無事に抜けて、特に後遺症とかさ。
そうない。
ひどい人はひどいって言うからね。
若い人の方がひどいじゃない、やっぱり。じゃあ50ぐらいの人は意外に。
ワクチン何回打って
る？ワクチン3回打ってる。
あ、3回打ってるの。ああ、
それもあったんじゃないの？
なるほど。
それがよくわかんないからな。だから
うちの息子は1回打ってないの。でも、次の日ケロッとしちゃう。
うん、まあ、ガキだな。
子供だからまだ免疫力から発達最中だからさ。
ね、だから子供はね、打たなくていいんじゃない？
そうね。
あの感じだと。で、友達も結構かかってんだけど、みんなそんな感じなのかな、確かに。小学生。多分子供はいいね。
もう4回目とか5回目とか言ってますけどね。もう俺も打つ気ないよね。本当打つ気ないですよ。
もうだから気分でもそれもやめたいと思った時はやめ時ですよ。本当に。
もういつまで
スキーと同じ。そろそろかなと思ったらもうやめとけって。あ、もう無理してもう一回滑るとき事故るから。ドーンって行くから。そう、スキー。あと1回がやめどころっていう。
そう、本当ですよ。
本当に。
俺なんか4回目どうぞのハガキが来て、なんか基礎疾患持ってるからみたいな。
そう
だからなんか、あ、多分高血圧とかなんか、尿酸値高いとか、あと太ってる
的な。それだけで基礎疾患になっちゃう。
多分そうだと思う。なんだっけ、あの、60歳以上が基礎疾患持ってる人みたいな感じで、基礎疾患の方になんかチェック入っててさ、まマジかよ。
それって、なんでわかんない、
俺、あの、医者に行ってるんで、俺、薬もらいに行ってるから。
でもさ、医者から役所にその情報行くの？
多分行ってんじゃない？
え？個人情報じゃんだって。
でもほら。
守秘義務の、あるんじゃない？
でもほら、あいつ太ってるから。ほら、ちょっと裏切っちゃうけ
ど、ほんとは太ってるかね。
まあ、ちょっとね、高血圧と、あいつ血圧高いから、はがき送っといた方がいいんじゃないの？多分医者が言うんじゃん。
そんなのかな、
多分じゃないかなと思って。
早いね。
まだちょっと予約してないけどね。
だから、今回ほら、この期間にあったのは、工藤が、まあ、コロナからかかって脱出。俺が寝坊した。あとは、まあ、安倍ちゃんがね、射殺されちゃった。
射殺されちゃったね。
びっくりしたのはさ、安倍ちゃんの、あの、事件の現場のさ、あの動画、普通にモザイクもかけずにバンバン流してたとか、ネットではのニュースで普通にやってた、あの撮影してるやつを、いや、これモザイクかけねえのっていうぐらい、だから、
そうだね、
よっぽどもううわーってみんな盛り上がっちゃったっていうかさ、もうメディアとかマスコミの方ももうパニックになっちゃったんでしょ。普通だったらかけるって、人が死んでんだから、あれ、
確かにね、
事故死の現場だって、あの警視庁24時だって絶対モザイクかけるじゃん、あんなの。
いや、大体モザイクかけないのは、一命を取り留めた。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそ
うそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうやべ、阿部ちゃんの話どうした？阿部ちゃんの話。チョコレートに気を取られて。
若いね、65でしょ。
若い
ね。若かったな。お気の毒に、本当に死ぬことはねえやな。
いや、でも本当あんな手作りの銃でね、あれでなんかすごいね、なんかいろんなタイミングがあっちゃってって感じなのかな。
悪人だったと思うけどさ。
安倍ちゃん。
安倍ちゃん。あの人の話聞かないと国民の方も絶対に見ないって決めた人ですよ。だから、からそれはだから、うん、なんか別にもうそれこそ司法でさ、分かれるべきでさ。
本当ね。うん。裁けないでしょ。
裁けない。でも引退してからまたなんかいろいろとさ、チュチュやられるって。でも今度の、あの突破口の、になって、統一教会のことがちょっと話題になってるけど、びっくりするのがさ、俺たちの頃って統一教会とか原理研って、とにかく絶対危ないと。
そう
触っちゃあかんぞ。
大学入学した時に、大学からチラシ配られてたもんね。
そう
気をつけろよ、
気をつけろよっていう。で、話を、友達がいないからって話を聞こうと思って、近づいてくるぞって言って、っていうぐらい、やばいものとしてコンセンサスがあったのに、今の世代の人たちって多分、そんなにやばいもんだって知らないんだよ。
知らない。
原理研ってあった？
あった、あった。日本大学がね、日本大学ない。日本大学は大会が強いので、ね、それとかないんですよ。早稲田とか中央は強いから。原理研。
そうそう、俺も、1年目は大分大学だったので、なんか、そういうの気をつけろって言われてたよ。
国立大学はいるでしょ、原理研はね。だから今の若い人、報道の仕方とか見てても、とにかくやばい組織であるっていうことをふわーんとしてこう報道してる感じがあって。
そうだね。
もういやいやいや、もう多宝塔とかさ、壺とかさ、どうやらないことになって、もうとにかく金引っ張られるぞっていう、身ぐるみ剥がれるよっていうようなやばい組織だっていうのは俺たちの時の共通認識だけど、今、まあそれもほら宗教のことあんまり強く言うとあれだってことで、セーブしてるのか知らんけど、いや、今だってやばい組織だと思うよ、俺。実際に、
だからどっちかっていうとそういう やばい組織っていうよりも政治に食い込んでるのがどうかっていう切り口だよね、組織的にどうなのかっていうことよりもさ、
そう、うん、どの道やばいと思うけどね、あの政治にそんなに絡んだっていうのもさ、
まあ我々の時代ほら、あの山崎なんとかさん、体操のとか
山崎ひろ子さん、山崎ひろ子さん脱会したんだっけ、
した
ん
ですよ。あと飯星恵子、
飯星恵子も脱会した。
あの親父さんがね、飯星恵子さんがとああいうのとか見てるから、なんかね、やっぱちょ今 ないじゃないですか、ああいうそういう事件、
芸能人入ったりしてないのかね。桜田淳子さんは未だにやってる
から、ね、そう、
あんま聞かないね最近ですよ、うちは大学のサポートですか、大学目の前にあれがあったよね、オウムの食堂があったよね。
え、マジ？
それはオウムの食堂は秋葉原でしょ。うまから
やすから、うまからやすからエコダにあったのよ。
本当に
あった。うーん、思い出したもん、うまからやすから行ったなぁと思
って。さっとばレモンタダでくれるんだよ。
そうだっけ、うん、だから俺なんとか丼とかでエビフライと
春巻き丼だろ。
そう、春巻き丼だっけ。あれめっちゃうまくてさ、
うまいんだよ、味が濃いから。
めちゃくちゃうまいんよ、あれ。
味が濃いから、
うん
うんうん、その割には信者にはもう何もかけないご飯とか食わせるからね。あの人たちは当たり前、それさ、お金儲かるに決まってんじゃったって、うんうん、バカ作ったってさ、食堂やったってさ、人件費ただなんだ
よ。ただな、確かにね。
そんな商売ねえよ。儲かるっちゅうの、
あれだ、今考えたら勧誘目的でね、あったのかなって思って、
でも、うまかろうやつかろうってのは、ね、秋葉原は何度か行っとったけど、勧誘されたことはない
んだよ。勧誘ないんですよ、全然。ヨガ教室のポスターとかあったから、ね、それぐらいな。
まあ、あの時ね、まあ、あの選挙でね、ほら、あのオウム真理教の人たちがたくさん出たりとか、
はいはいはい、
そういうのもあったしね。
そうね、卒業した後で。カルトってあるんだよね。
いや統一教会まだ怖いんだろうなと思うけど、あんまりそういう方面の報道の仕方って多分してない。まだだって、あのやっぱ霊感商法、あの先祖の悪縁を断ち切って、あのいい縁にするために結婚、誰かと結婚するとか、お金をこう今貯め込んでるお金を全部吐き出して綺麗にするためにとかつって、こう多宝塔売ったりとか、まだやってると思うよ普通に。
まあやってるんだろうね。
やってるでしょ。怖い組織だっていうあれは ないのかと思って。
気をつけてください。よ、みんなもね。
はい、本当に、ね、あ、自分がほら身を破滅させてもそこの神様信じないって言うと別にこれ買ったけどさ、騙されたお金のことがあれしちゃったらさ、持たないじゃん。
本当ですね。パッキンジーゼーゼーゼーゼーゼーゼーパックンということでね、毎回いろんな 悩みを抱えた人が、うん、そう、どういうところからまくってきて、
そう、結構
無理やり相談に答えてしまおうというこのコーナーですよ。
結構あの事件以来結構ね、いろんな悩んでる人とか、
いますね。あの事件って安倍ちゃんの事件？
そうです。
そうです。そんなに別に。
7月13日の、に送ってきたやつ。
すいませんでした。寝坊しててね。
これですかね。
そうです。はい、
これですかね。
今日8月3日です。
男性20代。姉が嫌いで気持ち悪いです。私、過去弟には、4つ上の姉がいるのですが、本当に気持ち悪いです。高校までは普通だったのですが、姉が大学に進学したあたりから喋り方、声の雰囲気がすごく変わりました。裏声なのか鼻声なのかよくわからない高い声でアニメのような特徴的な喋り方をします。この気持ち悪さを表すならば、ツイキャスなどにいる吐息強めの自称ショタボ配信者みたいな感じです。ショタボ配信者って何？
ショタボイス。
あ、ショタボイスね。うん。さらに大学を卒業後、漫画家を目指しているらしく、ずっと家で絵を描いては夜19時から深夜2時ぐらいまでずっと友達とネットで喋っています。それが壁越しに聞こえてきて耳障りです。どうすれば姉の変な声と喋り方が治るのでしょうか。おそらく姉はこれが可愛いと思ってやってるので、さりげなくこの気持ち悪さに気づいてもらえる対処法があればいいのですが、誰か助けてください。本気で悩んでいますということでね、
うん、まあ俺がこの人の話はちょっと別だけど、うん、学生の時にさ、うん、ね、まあ、ルッキズムですよ。ルッキズムです。ものすごい百貫デブ。ね、ものすごい百貫デブの女で、アニメ声の女がいて、俺がさ、もうさ、そんなに俺はそのことについては、まあ、いるなっていう程度だったんですよ。なんか、学食にいるといるなっていう程度だったの。とにかく工藤が似てて。ああ、なん
か、俺も覚えてるな、ま
あ。とにかく工藤が憎んでて、おいっつってさ、で、その声が遠くで聞こえるとさ、いるよみたいなさ、けどそこまで憎むなよみたいな。あのね、アニメ声のデブってちょっときついね。
その結論以上。
お姉さんの見た目は分かんないよね。
分かんないね。
そっからだと
ね。分かんないね。
まあでもその声とのギャップがひどいっていう話でしょ。うん、
いや声が気持ち悪いっていう話じゃないの？いや
アニメ声が嫌なんだよ。でアニメ声で、
うん、しかも姉が
っていうお姉ちゃんが、
まあ、別にこれが無関係の第三者が聞いたら別にっていうかもしれない、ね、
かもしれない。
姉がっていうのがあるからね。
そう、まあ、親戚の集まりとかであってもずっとアニメ声で喋られたりすると、うんうんうん、まあね、デブでアニメ声ってきついね。
デブかどうかは
分かんないわ。
まあそうか、
まあでもいるよね、そういう人ね。
なんか声優目指してたりしてんのかな。
漫画家。
あ、漫画家か。
そうそうそう。
そうそうか。だからなんか漫画家の人ってなんかちょっとアニメ声の人多くないですか。なんかだからそういうのも形から入るみたいな。
まああるとは思いますけどね。
なんかまあでもくくりで言えばそういうアニメ系の、うん、そういうのは好きなんだよね。
多分スターライトの好きな感じですよ。
スターライド
ってそのアニメの女の子たちがトップを、うん、あの歌の世界でトップを目指すっていう AKB 的なシステムの、あ、アニメ今なんか若者のヤングの間で大流行りみたいなですよね。そうきらめきを持つとこうあの出世していけるみたいな、トップにセンターに立てる、うん、だからそれは AKB の場合はリアルです。ハプニングもいろいろあるじゃん。で今度の場合はもう全然そういうのなく物語としてそれを楽しめますっていう感
じになるね。
そうスターライトって多分それ系じゃないですか。もうお姉ちゃんが好きなようにやってるんだから、うん、気持ち悪いんだったらあなたが離れるしかないでっていうふうに俺は思うんだけど、実は
そうなんだよね、うん、好きでやって
ん
だからね。
お姉ちゃんの周りの人たちはそれをいいと思ってるから、うん、その受け入れてるわけであって、 でも大体何かにハマってる時って、周りから見ると、騒いでる人から見ると、ちょいちょい気持ち悪かったり、引いたりするもんですよ。
そういうもんですね。
なんでも。だってあなただって自分の変化をオナニーしてると、この姉ちゃん見ないで、ちょっと恥ずかしいでしょ。それと同じですよ。
それとは、
うわぁ、オナニーにハマってますみたいなさ、それはお姉ちゃんちょっと見られてると、お姉ちゃんと気まずいわけで、お互い様です。だから。
それとはちょっとあれなんじゃないですか。
だから気づかせるとかってのは無理だと思う。いいと思ってやってるんだから、それは。だあなたが自立して家出ちゃうのが自分じゃないの、声聞きたくねえんだったら。
そうね、男性20代だからね、もう20代になってんだからもう。
もうね、そう、もうね、そうですね。
もうそろそろ。
確かに。
ね。なんじゃないですか、ということで。
はい。
認めてあげてくださいっていう。
と思うけどね。
あとはね、自分も変な声出して、お姉ちゃんもこうなんだよっていうのの中に。
お姉ちゃん、お姉ちゃんみたいなのに、おはようとかさ、
言ってね。そう、オウムじゃねえか。休暇中じゃねえか。
大至急。来ましたよ、大至急。
すいません、もう3週間ぐらい遅れてますけど、はい、ごめんなさい。
女性10代ということでね。相談者、スイマーさん。スイマーさん。特に男性に質問です。明日水泳の授業があるのですが、男子がキュンとする仕草とか容姿ってありますか？好きな人を少しでも振り向かせたいので、何かあれば教えてください。水泳以外でも普段すれば可愛いと思っているもらえることがあれば教えてください。可愛いね。
いいっすね、本当ね。
どんなところにキュンとしますか？
仕草、あんまり。
どうですか？
あれだよ。水泳でしょ、パチン
パチンってどうやって
食い込んで出たんだ、それを直すっていう。
パチンね、
パチン、
それね、高校の時にね、それで人のこと好きになったやついた。なんでって言ったら、いや多分あれで目の前で直されたので、俺ね、おかしくなったんだよ。
そういう時ってさ、なぜかズームインしちゃうんだよね、本当に。
そっか、あんまりちょっと分かんなかった。
どういう仕草がいいですか？
ないわ。あれがなくて。なんかちょっと。
ポロンと。
ポロンポロンって。肩の。
キュッとするわ。
肩の。肩の。
つかまる。
つる。ポロンって言っちゃう。肩の中。ここの部分が。
肩だけね。
肩。ポロンって。あんあんみたいな感じ。
そんな。普通だろ。普通そんなの。普通そんなことできない
だろ。あと、スクール水着じゃないですか。あと、ハサミでここを。
それはエロビデオだろ。
チェリーの部分はハサミで。
エロビデオだろ。
それ仕草とかじゃない
から。仕草じゃないですか。
プレイです
よ。間違い
さ、水着の AV でさ、それやるときにさ、あの引っ張って、ちょんずってさ、ちゃんと乳首が出ないけど、出ないときにちょっと男優が直してたりするとさ、切ないよね。ああ、ちょっと場所間違えた
り。
ああ、
みたいな。
確かにあれは夢ではある。現実世界ではちょっとありえないんだ
けど、高校でそれやってた
ら、サミでパチン、
先生に怒られる、怒られる
ところに、ね、逮捕
だね、パイーホ
そんなの、
まあ、ケツパチンがね、あの、
いや、パチンが、要するに直すってやつでしょ、
パチン、そう、
水のあれをちょっとこう引っ張って直すってやつ
で、ね、でも、まあ、あるよね、それは。定番としてよくあるよね。あの水着じゃなくても、あの昔はブルマだった。
あ、ブルマ。ブルマのパチンマンね。
確か
に。
あ、そう。
ちょっとお尻のあれが。
食い込み気味になっちゃったからね。昔のやつ
ね。俺全然多分そういうのって分かんなかった。AV を見始めてから何となくそういうのに興味持って
る。それはありますよ。
だからリアル社会ではほとんど現役の時に分かんなかった。
そう、現役の時はね、そんなになんですよ。だけど、おっさんぐらいになってから、
あ、思い出す
ぞって。若き日の、あ、俺、この環境にいたのに、あの時はそんなに、
それは
ありがたく思ってなかったぞっていう。
まあ、ありがたいもんとはあるん
ですか。そうそうそう。
ありがたく思って、そう思ってなかったからね。
当時ね、高校生
の時は。中学生の時は。確かに。
もちろん、ブルマに関しては、思うことはあったけど、そんなに当時そんなに思ってなかったよね。
ブルマって高校生の頃はだってもう女子だってスウェット着てたでしょ。ジャージとかじゃなくて運動会でブルマ履いてるやつなんかいなかった。高校
中学入ってた。
中学でどうだったかな、ジャージだった
じゃない。いやでも高校の時もやっぱブルマありました。
あった。
うちあったな。
動きやすいんでしょ、要は。
どうなんだろうね、あれ、うん、なんか、うん、
いや戦争中の流れでそう言ってんじゃないの。
あ、そうだ、
世界で日本だけじゃんだ。
あ、そうなの。
長いところやんだ。
あれ、なんで男性、あ、女性、男性はなかったってこと。
男性は、まあ、短パン。
短パン。
短パンね、
女性はああいうのがあったってことだよね。
あのさ、現役の坊さんでさ、あの制服フェチの人がいて、うん、セーラー服フェチの人がいて、はい、その人が私たちはなぜセーラー服に惹かれるのかっていう新書を出してるんですよ。で、それあの、まあ、自分のこと語ってるんだけど、すごい客観的に面白かったのが、セーラー服っていう形っていうよりも、学校っていうものそのもののノスタルジーに欲情してるんじゃないかっていうことを自分本人は分析してて、あの形そのものは別にあれなんですけど、ただし学校っていうものの背景とか、その向こう側に 見える物語とかに自分のこうドキドキが固くされてるんじゃないかっていうことを分析してて、あ、なるほど、学校っていうものの象徴だったんだ。俺セーラー服とかってあんまり別にないんですよ、
まあ、高校だって制服ない
です。あ、制服なかったからね、私服だったからね、うち、あんまりないな、ドキッとする仕事だ
って。セーラー服あったけどね、中学の時はセーラー服じゃなかったけど制服だったから、制服
の、あ、俺セーラー服じゃないわ、女子もセーラー服だ、俺知らない、だからセーラー服の人
に通ったことない。セーラー服は多分東京はなくて、中学は、ね、
女子がどういう制服着てたかさ覚えてね、男子は爪入りだったからね、
あ、高校、
じゃあ中学、
中学、へ
ぇ、まあ、高校も爪入り、
あ、爪入りだった、うん、
だった、
うん、高校爪入りだ、
一応改造したの、ボンタン
しない、
しない、しない、
めちゃくちゃちゃんとしてました、ちゃんとカラー、
カラーもちゃんと入れて、
カラー
も入れて、
カラー入れて、カラー入れ
て、これはあの、裏ボタンをいろいろなんか、学生服屋さんがね、あの、そういうカスタム系の学生服屋さんがあって
ね、ありました
ね、ところでこういろんな漢字とか書いた、あの裏ボタン、
あれはさ、もう中学の時にさ、先輩が来てさ、脱がされるんですよ、
チェック
1年生全員で、ちょっとでもそういうのがあるともう
殴ったり、そうなんだ、
お前軍隊が怖かった、怖かったね。もうカラーとか外してるだけで、だって本人もボンタン開いてんだぜ。すげえやつ。眉毛とかねえし。まあカラー外してこの野郎みたいなやつ。教室でボコボコ。でも先生の方は、ボコボコが終わってから何事もないような場所来るんですよ。さ、どうしたのみんな。まあ怖かったんだろうね。おそらくね。すみません、ドキッとする仕草、俺ちょっと女子のドキッとする仕草ってよくわかんないです。なんか熟女 AV 見すぎてるって、
熟女系だもんね、どっちかっていうと、
なんかこう、はい、結婚してます、子供は3人ですとか言われたりするとちょっともうなんかドキッとする感じはありますけど、ビデオでね、あの若い女性がどういう仕草してちょっとドキッとするって、ちょっと、
ああ、なんだろうな、俺はね、あれですよ、
はい、
なんかやるぞっていう時にこう髪をこうまとめる感じ、なんかこう口にこうなんかヘアピンとか加えてこうやる感じ、あれはちょっとグッとくる、
仕事するとか運動するよっていう時、頑張るよっていう時、
頑張るよっていう時にこう後ろにこう髪をこうポニーテールかなんかにする時にこう口にヘアピン、その口にヘアピンを加えながらっていうのがいいんだよね、なんかね、すいません。
いや そういうことでしょ、
そういうのいいと思うよ、俺は、
俺はね、あれがいいですね、これ メガネをね取ってね、こうなんか汚れをチェックする仕草、
それ本当でしょ、
それ本当、なんかほらメガネ、多分メガネ外してる顔を見れるからなのかもしれない、もしかしたらね、
なるほどね、
そう
メガネ外してる顔っていうのが見れるっていうのはいいよね、
そう、本人は汚れを見て
る。ああ、分かる分かる分かる分かる。
俺はそのメガネを外してる顔を見てるみたいな。
あ、こんな顔してんだ。
そう。
楽しそうですな。皆さんなんか楽しそうで。この間すみません、ぽかしたおじさん。何よりです。今日皆さんが楽しそうで、ほっとしています。
いいね、それね。
じゃあ一件落着。
一件落着
しましたね。
はい。というわけで、もう一個いきます。
はい。
まだ。
今もうこんな時間になっちゃう。映画が出てきて、はい、
どうですかでん、どうですかでん、どうですかでん、令和
ということでね、毎回毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画は牛首村でよかった、牛首村ということでね、出ました、牛首村、村映画3部作、
そうですね、
ね、はい、これまで2作品何でしたっけ、犬鳴き
村、樹海村、
樹海村、全て網羅してましたけど、はい、ついに3部作の最後、
あでも樹海村はみんな見
てない、犬
鳴き村見てないでしょ、
これ、あそうか、樹海村見てない
のか、
そうかそうか、うん、ということで牛首村ですよ、今回はね、はい、犬鳴き村、樹海村に続く清水崇監督が手掛ける恐怖の村シリーズ第3弾、坪野高専などで北陸地方ではよく知られた実在の心霊スポットを舞台に不可解な出来事に巻き込まれ恐ろしい体験をする女子高生姉妹を描く、モデルの後期、正確には王の上に千、いいやかな、が、映画初主演、出演で初主演を飾り、主人公の女子高校姉妹を一人二役で演じている、ある心霊動画に映った自分そっくりの女子高生を見て驚くカナノカナ、
カノン
カノン、カノンカノン、奏でる音とかね、カノンカノン、動画の中の女子高生は牛首マスクを無理やりかぶせられ廃墟に閉じ込められるが、映像はそこで途切れていた、言い知れない胸騒ぎと不安に駆られたカノンは動画の撮影地である富山県の坪野高専に向かう、そこで彼女は牛首村と呼ばれるおぞましい場所の狂気と恐怖に襲われるということでね、どうでしたでしょうか、
いいところ、まあ、思い出しながら、ちょっと前に来てるんであれですけど、思い出しながらですが、幸喜さんっていう人、すごい綺麗な人だと思う、美しい人だなと思います、うん、もう骨格からしてもあり方が美しいというか、多分この人は工藤静香とか木村拓哉の娘だっていう肩書きがなくても世に出たんじゃないの、何らかの形でっていうぐらい、ちょっと特別な人間感がしたなっていうのはあります、それ見ててなんか、ああ耳麗しいなと思って見てました、はい、
それにちょっと関連して後期は初映画ね、
そうそう
ね、初主演だし初出演、これをこの作品を選んだっていうところが逆にすごいなと思って、
いやいや、あれやっぱり海外で評価されてるから、清水崇って
清水崇はそうなんだけど、日本映画界のいろいろあってさ、ジャンルがさ、いろんなジャンルがあって、このジャンルをド頭に行くっていうのはね、なかなかすごいなと思って、それは結構、まあ分かってないでやってるのか、でもまあ分かるよね、
オファーがあるんだから、お母さんがプロデューサーみたいなもんだから、それは選ぶでしょ、
分かるよね、完全に分かってるね、キムタクも多分分かってて、それでこれに行くっていうところは結構勇気があるというか、すごいなと思ったけどね、このジャンルに行くんだって最初に、もっと病気精神もとかいろいろあるじゃないですか、もっとも
っとね、
無難なやつ、
文学
系原作漫画ありとか、
確かに
ある中で
乃木区の墓とかね、
乃木区の墓もうビッシュだよね、じゃなくて村三部作に来たっていうのはすごい勇気が、感心したけどね、
僕もちょっと幸喜さんにちなんで言うと、まあ、映画の中でね、ちょっと待ってよとかっていうシーンが何回かあったと思うんですけども、そこをね、あえてね、ちょ待てよっていう言い方を、ね、しなかったところが偉いなと
思う、親の七光を使わない
ところがね、やっぱ偉い、
言わないだ
ろでもキムタクと工藤静香ちょっとぐらい出んじゃないかなとか出なかったね、
こういう動きなんかもさ、
そうそう
出るかなと思って出なかった
ですね、それを良しとしないんだろう
ね、だからすごいなと思って、
三部作見た俺からすると、今回初めて気づいたけど、YouTuber のアッキーナさんって出てくるんですよ、今回は金髪の人で出たけど、あの人は三部作共通して出てくるね、
そうですね、
アッキーナさんは YouTuber として、
あ、そうなん
ですか、そうそうそうそう、で、 あの人は共通して YouTube でその恐怖の現場に踏み込んで偉い目に遭うっていう役で書き込みがあるじゃない、バーッと出てくる横に。で、あれも大体同じ人、ドブサルゾンビとか、大体同じ人たちがキャラとして、だからあの辺はだからもうフィックスというか、お約束でこう。
なるほどね。
で、アッキーナさん3部作でもあったなっていうのが今回、ちょっと分かりました。
なるほどね。
ぐらいですかね。
そう
ですね。
そう、なんかそう、つながりがあるみたいな、なんか記事をちょっとね。
そうね、アッキーナさんのつながりだけだと。
アッキーナさんだけだった。
だけだと。
あ、そうなの。
あ、話のつながりだと。
あ、じゃあ、いや、登場人物っていうか、なんか関係してる。
あとね、大きな恵みと、あの、息子。子供、子供。
あれでしたもんね。
あれは、あの、犬鳴村で犬に取り憑かれちゃった。
そうな
んだ。犬神に取り憑かれちゃったことあるので、お姉ちゃん、お母さんが、やっぱりその、大きな恵み。大きな恵みも全部出てくる。
大きな恵みはね、趣味探しになって感じだ
な。
そうな
の？呪音
で出てきて。
で、バーンって来たじゃないの。大きな恵みはやっぱり、趣味探しには、
そういうことか。俺、途中でさ、まあ道迷ったかなんかで、その、コウキさんと、彼氏の方が車乗っけてもらうじゃん、初めてその
松尾さん、
松尾さんかで、こうトンネルの中入ってくじゃん、このトンネルにも言われがあってさ、一応言うじゃない、来たなと、トンネル来たなと、それでこうクライマックスでこう村人のさ、まあ双子ですわ、双子の片割れがもう亡霊としてバーッと村の中でダーッと出てきて、俺来たと、そらトンネルで最後こうワーッと大騒ぎするなと思ってるなと思ってさ、ものすごいテンション上がったのになかった、それやれよ清水隆さん、それが楽しみなんだから、こっちはさ、すんごいテンション上がったのに。なかったです、今回。
確かに今回、お祭り感はなかった。
そう、お祭り、お祭りのね。そう、最後のクライマックスは、あれが見たいんだよ。
百鬼夜行みたいな。
百鬼夜行みたいな。あれがいいんだからさ。もう、稲尾ってやってくれっちゅうの。っていう。
サービスがちょっとね。
ちょっと足んなかったなっていう。それも工藤静香がやめてくれって言ったかもしれないけど、うちの娘の映画、そういうお祭り騒ぎやめてくれ。
そこだけやめ
る。そこだけやめるんだってさ。印象は薄い
印象は薄いけど、なんか話が結構まともすぎて破綻してないんだよね、あんまりね。ちょいちょい破綻してるのがあるけど、でも大きく破綻してなくて、見やすい話にはなってるんだけど、その結果普通っていう感じになっちゃってるんだよね。
まあ、要するに双昔は双子はちょっと意味
意味語っていう
か、その地域まあなんか発明なので
、そこで片方にまあちょっと捨てる方に牛の首をはめてみたいな。
なんで牛の首はめるんだっけ？
なんだ
っけ？牛神様への
お供え物、
ご頭天皇だか、ご頭天皇かな、のそのがご本尊なんで、村のそれに対してこうちょっとこうなんていうの、あのお供え物というかさ、神様に返しますという意味で、まあ口べらし
地蔵みたいなさ、首が取れて、なんかそこから災いが始まってみたいな、そういう、
それもまあ一応あるっちゃあるのかな。でも首なし地蔵ってさ、よく心霊スポットものでも出てくるけどさ、お地蔵様ってもともと首取れやすいんじゃないかなと思ってんだよ、俺。構造的にこうちょっとここの石の部分が、首の部分が細いでしょ。もともと首取れやすい
から、なんか昔ね、明治、いや江戸時代から明治になった時に拝借
拝物、
拝物希釈があって、結構ぶっ壊されてんだよね、その当時。相当首取られてるんですよ。
あとその壺の鉱山が本当にある場所なんでしょ。
あれは本当にある場所
なの。なんかもうある場所、
地名としてある。
じゃあ犬鳴峠、樹海、壺の鉱山、一応
本物らっていうことらしいね。だから怖いなと思ってね。
怖いな
と思って
ね。
本当の場所でやってるから。
まあなんかね、話の流れとしてさ、なんかちょっと無理やり感あるよね、なんかね。なんか、なんだっけ、俺もう覚えてねえんだけど。
タイムスリップ
。石かなんか、なんだっけ、なんか触るとなんか、タイムスリップしちゃって、昔の、穴ぼこの中に入っちゃって、みたいな。
何に触ると、
石だよね、なんか石だっけ。
頭じゃない
だろ。頭だ。
牛の頭をそのなんか拾ったんだかなんだかで。
ああ、そうだそうだ。
牛の頭じゃ、地蔵のね。
ああ、石の頭ね。
石の。
そうだっけ？
石の牛の。
一応、ご頭天皇の首が取れてたんで、それを拾ったんじゃなかった？違う？
拾ってたよ、途中でね。
老人が思い出しながら喋
る。渡されたのか、見つけたのか、
なんか触った、なんかね、アイテムに触るとなんか、気失って、昔の、穴蔵の中に行っちゃって、で、そこに妹がいてみたいな。なんでこれって思わない？なんか、ご都合感が素晴らしいよね。なんだこれって。なんか、なんでしょうね。姉もそうだったんですけど、全部言っちゃうじゃん。なんか、ね。
セリフでね。
セリフで、なんか、こういうことがあっての、みたいなさ。ほら、やっぱり、こういうのって、やっぱ、ミステリーな部分の謎解きをどうするかみたいなさ。
不気味な部分を残
す。不気味な部分を残しつつ、主人公が謎をどうやって解いていくのかみたいなのが、やっぱ、醍醐味じゃないですか。リングもそうだったけど、この呪いはどっから来てるのかとか、この呪いはどうやったら解けるのかみたいなさ、のを、自分の力でこう、探っていって、ある種推理小説的なさ、部分があるんだけど、そこが、もうなんか全部説明しちゃうから、ねえっていうさ、どうにもこうにも。
その辺はいつもさ、なんか雑じゃん。
雑だよね。
清水隆史。
村シリーズ？
村シリーズの雑誌、子供のやつ見たじゃん。
子
供使いも結構ビジュアル先行でこういう絵作りしたいなと分かるけど、謎解きの部分が
もう全部喋っちゃうから、
ね、結構雑にそうバラしてたから、そこはあんま興味ないのかもしれないね。
そうね。
でもちょっと今回、ね、びっくりしたシーンが、おっ、びっくりドキッとしたシーンがあって、ほら、牛のお面をかぶってて、でそこをコウキさんが、ね、ここに外したら、ほら妹かと思って外したら、全然知らない人、 つまりおばあちゃんの双子、
はいはいはい、
妹なんとかはるかさん、あのちょっと顔が、まあ妹はるかさんってちょっとその時は分かんなかったけど、顔がちょっと結構怖かったなと思って ね、
まだそういう意味で最後妹はるかになるじゃない。
どういう意味？セノーじゃない？
セノーなの？
違う違う、妹
でいいん
です。
どういう字か？
妹
なん
だ。妹、そう
になるのもさっぱり意味がよくわかんないっていう、なんだろうね、どんでん返しなんで、わかんないけど、どういうどんでん返し
よくわかんない
。鉱山で松尾さんに連れてきてもらって、まあ男の子がさ、立ち勝負するじゃないですか。で松尾さんにかかっちゃったんですよ。お前、泣いてんだお前みたいなさ、ああ、昔こういうことあったなみたいな。
ああ、あるね。
あったなっていうのをちょっと思い出して、いや、懐かしいなってちょっとね、思い出しました。
キャンプに行った時にね。
あったなぁ、
どうですか。酔っ
払った男がね。
いきなり起き出してね。
2階からね。
ションベンをバーで、何やってんだ
伝説のね。
俺ね、それ思い出してね、ああ、あったあったと思って、確かね、あんな反応。
そう。
何やってんだ何やってんだっていうしかないんですよ、止まんないし。
で、何やってんだっていう、いたはもう死んじゃってんだよね、エレベーターで死んじゃったんだよね、確かにね。
まあ、俺らは死ななかった。かけられたら俺らは死ななかったけど。
あ、死んだんだっけ？
死んじゃった。
エレベーターで真っ二つに
生
産され
て。で、ホテルみたいなところで。そう、
もしくはかけられた人、
松尾さん、
松尾さん、
そう
お前それ覚えてないの？結構雑な CG ですごかった
よ。そう、
ドーン。
だって松尾さんなんてあれ偶然知り合ったんでしょ、男たちと。
まあ友達だね。
友達ね、だから
最初のシーンでさ、会社に帰るときエレベーターをちょっとやたらちょっとフォーカスんだよね。わかりやすい。
これ使いますよみたいな。
来ましたか。これで来るんだろうな。
いや
まあだからその辺はね雑よ、本当に
雑ですね。
サスペンスとしても
高木さんをキャスティングできたっていう時点でほぼ勝ちだろうから、これは話題性としてはさ、でも面白くはないなって思いました。
怖くもないしね。
怖いっていうのはすごく難しいと思ってて、牛首、要するに牛首村じゃなくて牛の首っていう階段って何よっていうことなんですけど、要するに小説だよね、水谷定方が小松左京の小説でさ、
九段の人、
違う、牛の首っていう小説があるんだわ、うんうん、で牛の首っていう小説で噂聞くわけ、ある作家が、うんすごい怖いと、で聞いたやつはみんな死ぬって、でどういう小説、どういう怪談なのって聞いても分かんない、うん、で探って探って探って最後に知ってるって人に分かって教えてやるよって言ったんだけど、待ち合わせの場所に着く前にその相手が死んじゃうっていう、うん、で結局分からないって、うん、だから牛の首っていうタイトルと、うん、恐ろしすぎて、人に伝わらないっていう恐ろしい怪談があるっていうのをなんとなくこうぼんやり分かったままで終わるっていうやつがあって、牛の首っていうか牛首村っていうのはまあ多分この映画の創作でしょうけど、牛の首っていうのは小説が元ネタなんですよ。でそれって怖いじゃん、元々小松左京だとかさ、水谷さんの原作の小説の方は、だからそのじゃあ何が怖いかっていうことに対して、いろいろと説明するわけですよ、恐怖を。つまり子供が、双子が生まれたら片っぽをこう間引かなきゃいけないから、牛の首かぶせて、で村人も牛の首かぶせることによって、神様に返すっていう言い訳をしながら一人一人殺してたとかさ、でなぜかそのただりのせいか死んだけど、その村では双子が生まれる確率がそれ高かったとかさ、っていうことをこう多分書いてる段階では面白かったり怖かったりするんだろうけど、実際にやってみるとやっぱり理に落ちてる感じが、理屈に落ちてる感じがするんだよね。それはルーティン通り でこれある怪談研究家の人が言ってるんだけど、近代に入って特に最近に入って一番おぞましい、許しがたいおぞましい行為って子供殺しだっていうのは最近確立されたテーゼなんですって。だからそれのルーティン通りに子供を犠牲にするっていうことも多分分かってやってるんですよ、勉強した上でね、やってるけど、まあなんだろう、怖い映画作るのってやっぱちょっと難しいかなっていうか、
難しいっていうことよりもなんか怖いってこういうことじゃないんだけどなっていう感じはするけどね。確かにその見えない方が怖いし、ああやってどんどん見えていくと、あ、そういうシステムね、お約束
のシステムだな
ってなっちゃうから、ちょっとバラしすぎるのはちょっとね、恐怖と逆なんじゃないかな。
だからいきなりさ、いかがらおしっこが降りかかってきてさ、誰だ何だって言ってる瞬間が怖いんだよ、ね、やってるやつがこいつだって分かるとさ、てめえって話になるわけだって、
酔っ払いか、
酔っ払いかよっていうさ、
この現象はって、
この現象はっていう、まあ、しつこくこの話しますけどね、俺思い出した、山口が俺らが外でキャンプファイヤーかなんか残り火を囲んでだべってたら、
外にいた、
外にいた、山口がさ、フラッフラになって出てきたバンガローがフラッフラになって、
まだいぶ酔っ払って
た、頭抱えて出てきて、それがなんかまるでほらプラトーンのさ、撃たれてるウィリアムレボンみたいになって出てきた、あいつ何何何って言ってた、実はみたいな、
こんちゃんが
おしっこって入っていったら、もうそのエリア1階から2階のロフトから下にやっちゃったもんだから、酔っ払って
覚えてるよ、
そこのところにビール瓶がさ、ビール瓶だからビール缶がさ、もう立ち入り禁止エリアでしょおいおいおいおいみたいな、で上ちゃんの
あの川のね、川のベスト、
バックスキンのベスト、バックスキンだったんだ
よ、バックスキンのベスト、
これでそれからさ、もう起こそうにもないし、もう寝てるから、とにかくこんちゃんが起きたら、起きたぞって言うと、うわってみんな抱えてトイレだろ、トイレから下まで連れてって、何何何何何って、大悟じゃない、大悟じゃない、トイレにガン押し込んで、出てきてまたこうやって連れて、2回ぐらい、一晩の間にやって、
こん、
いやいや、覚えてですけど、ポンちゃん、自分が何やったか覚えてるって言ったら、サザエさんのふりかけ
名言。
名言。サザエさんのふりかけみたいな。で、そう出た時に、ちょっと寒くなってきたねって言ったら、上ちゃんが、おい、俺のベスト着るかって。
ちょっと半切れっぽい。
半切れっぽくなってて。それをね、ちょっとこの映画を見てて、ね、思い出しました。なんか、ああ、そんな、すごい、すごい、すごい大騒ぎしてたことがあったなと思って。
なるほどね。俺はね、この間、ネットフリックスでね、 台湾のホラーで、
今話題の、
ジュソン。
ジュソン。ネットフリックスでしか見ないの、
確かネットフリックスでしか見ないんじゃない、見たんですけど。
どうですか、
いや、怖い、怖いっす。あのね、やっぱ、多分に、ジャパニーズホラー、J ホラーの、あの頃、最盛期の J ホラーの影響を受けてるんだけど、それこそ、呪怨とか、話の、あれとしては、もう、ほぼリングなんですよ。あ、これリングじゃんって見終わったら思うんだけど、でも、とにかくね、とにかくもう説明なしで怖いことばっかり起きちゃうから、
説明がない、
説明がないんですよ。なんでこんなことが起きてんのかわからない、わからないまま呪いじみた出来事ばかりが起こっていくので、
台湾
なんだこれ、
台湾
、これはね、このスピリッツ思い出してって感じ。昔こうだったで
しょ。そう、特に説明がなくっても、怖いことバンバン起きてたね。
なんかこうやっぱり技巧を凝らして凝らしてみたいな感じにちょっといっちゃってるのかね。なんか前これあったから次はこれとか、やってるうちにどんどんその世界のなんか、
いや、でも、よくないなと思うのはさ、アッキーナさんが3部作出たりね、沖縄めぐみさんと、取り憑かれてる子供が3部作そのまま出たりするっていうのは、さ、一応お約束として面白いけど、別に受けたわけじゃないじゃん。なんで3回もやるのよ、
そう、
完全にもう制作者から遊び、うちは受けだけでやってるから、もうちょっとこう、外に開かれた感じでやってくださいよって気はするわな。喜んで見てますよ。あんまり出たなって。いや、俺喜んで見てるけど。別にどれ、いいですか、くださいよ。
まあ、そういうことじゃないですね。
いう感じです。
じゃあ、コウキさんにまだ出たら来たい。
そうですね。
頑張ってください。
はい。
ありがとうございました。